Radio.
Hey everyone, and welcome to DMM Aikawa Radio.
Enjoy good talk and tips for learning English.
DMM Aikawa
Radio.
Let's get started.
はい、DM メーカーラジオ始まりました。今週は PR チームの緑と
トリリンガル講師のレネでお届けいたします。
はい、皆さんハッピーニューイヤーですね。
ハッピーニューイヤー everyone。 I hope you'll enjoy listening to our radio session this year as well。
そうですね、はい。
緑、by the way, how was your New Year's holiday? Did you go back home anywhere?
そうですね、 I went back my hometown and、uh-huh. I just chill、uh-huh. これ、花さんにもあの年末話したんですけど、だいたい年末何もしないでゆっくりしてます。
ゴロゴロと、
そう年正月です。 How about you, レネさん?
Actually, I spend time with my family、we always go to、Shibamata with my family. We go to this temple and we pray for a newFor a good New Year's.
Hatsunode desu ne.
Yeah, so I always spend a very Japanese New Year's holiday every year.
Sounds fun, jan.
Yes, thank you.
ね、
楽しかったですよ。
ね。
帰りはあのくず餅買って
帰ります。あ、いいですね。寒いんだけど外で食べるそういうね。
美味しいんだね。
美味しいですよね、そういうのとか。ね、私あんま好きじゃないけど甘酒とかね。
Oh no.
No, ちょっとお酒あんま好きじゃないです実は。
Oh my God. というわけでこんな感じで、今年もお届けしたいと思いますが、
はい、
もう9日ですね。
もう9日ですね。
いや、正月ボケは抜けてますか？
私は抜けました。もうちょっと現実にそろそろ戻らないと。
いや、Going back to reality?
Going back to reality! リスナーの皆さんもね、そろそろ戻ってると。
そうですね。
はい、いいですね。はい、そんな感じで今年第1回目の DM メーカーラジオを始めていきます。DM メーカーラジオでは音声でも英語学習に役立つ情報や使える英語表現などご紹介していきます。
DM 英会話ラジオ。
はい、最初のコーナーはマテリアルオブザデイ、 DM メーカー話のおすすめ教材を季節ネタや旬のトピックを絡めながらご紹介していこうという、おなじみのコーナーです。
本日は新年第一発目ということで、昨年のデイリーニュースの教材の How to keep your New Year's resolution から、お届けしたいと思います。
いいですね。よくあのこの時期話題になる新年の抱負についてですね。
Exactly。 多分皆さんも考えてると思うんですが、今回はレベルはアドバンスの7になってるんですが、新年の抱負を達成するためのポイントを4つ今回分かりやすくご紹介します。
はい、
まずはボキャブラリーから読み上げますので、教材が手元にある方はぜひ一緒に読んでみてくださいね。 Vague、 ぼんやりした、漠然とした。 Intimidating、 怯えさせるようなとか威圧的な。 Keep someone honest、 人が公正であるようにする。あと Blow、 台無しにする、しくじる。 Temptation、 誘惑。
いや、全部なんか難しめの単語が多いですね。
そうなんですよ。なのでここから、表現を2つ、ピックアップしてます。
はい、
まずはあまり聞き慣れない、英語のイディオムです。 Keep honest、 これは、Keep と honest の間に人を挟んで使います。で、そのまま訳すと人を honest、つまり正直な状態にキープしておくっていう意味なんですが、これが要はイコール公正であるようにするという意味ですね。
うん、
よくある SVOC の使い方のキープです。
うん、なんとなく分かりました。なんか例えば I always keep my room clean とかのキープですね。
Perfect, yes, exactly、そうです。なのでここでキープを使うと、この保つっていうニュアンスがこの文の中に含まれるようになります。
なるほど。
次の blow もチェックしましょう。一番最初に blow って聞くとどういう意味を予想しますか？
まあ、意味だと服とか、あと blow my nose ですね。
そう、この時期めっちゃ使いますね。
blow my nose。
そうです、あの服とか、鼻をかむの意味で使いますね。で、実は、台無しにするっていう意味も実はあります。 で、blow ってすごく便利な言葉なんですが、セットになった単語によって意味がまた変わってくるんですね。例えば爆発するとか、鳴るとか、立ち去るとか、バラすとか、本当に意味がいっぱいあるんですね。
本当ですね。なんかあまり聞いたことなかったです、ブローの意味、
うんうん、
今回のこの台無しにする、もうなんとなくその関連のイメージが強いですね。こうふーっと吹いて爆発したり、チャンスが台無しになったりみたいな感じですかね。
あ、その通りです。な、英語力上がってますね。
あの、予想能力上がってました
。 Very good。 じゃあ早速、本文のニュース記事を読み上げていきます。A survey by the Statistic Brain Research Institute found that only 8% of people achieve their New Year's resolution. なんと、研究発表によると、新年の抱負を達成できる人たちが 8% しかいないということが分かったんですね。
8%、 そんなもんなんですね。
うん、多分僕もそこに含まれてる気がします。
あ、残念ながら私も。はい、そう
なので、今回は、うん、I have a few tips to help you stick to your goal in 2020、
うん、
この stick っていう言葉なんですが、ちなみにくっつくっていう意味が、含まれています。皆さんステッカーっていう言葉を多分知ってると思うんですけど、うん、
このシールのステッカーですね、
うん、そこから来てます。 sticker、
あ、
なんかこうペタペタ
ペタペタ
って感じですね。
くっつく、固執するとか、やり続けるっていう意味なんですね。
Very good。 なので例えばこう I wanna stick to my plan、計画を、忠実にするっていう風にも使います。
Stick to my plan、 なんかかっこいい方ですね。
ちょっといいよね。
うん、ちょっといい。
それでは4つの、tips を皆さんにご紹介します。
はい。
The first one is keep it simple。 シンプルにしておきましょう。
先ほどと同じ使い方のキープですね。 keep it simple。
さすがです。 Yes, so you've gotta stay away from vague resolutions likeI'm gonna have more fun.
すごい楽しむっていう曖昧な方ですね。
Very, very vague, ね。
うん。
So you've gotta set a simple and measurable target. For example, how much money do you want to save? Or how much weight do you want to lose? Once you do this, this will help you have a more clear goal. なので例えば、お金をいくら貯めたいのかとか、体重をどれぐらい減らしたいのかっていう具体的な目標設定ですね。
なるほど。まあ、英語学習で言えば、うん、今年は TOEIC 何点アップするっていうような、こうちゃんとした数字を出して明確にするってことですね。
Exactly。 なのでこう数値化できる目標がまず大事っていうことですね。
なるほど、
うん、The second one is be realistic。 現実的にしましょう。So there's no point in setting a goal which is impossible to achieve. So 達成ができない、目標を設定するのはあんまり意味がないんですよね。
そうですよね。確かにね。例えば、もう私の場合だと1ヶ月に10キロ痩せるとか。
ああ、そうね。
そういうのだね。
Yeah, that's, I think that's kind of unhealthy, ね。
まあ確かにね、健康に悪いですね。
そうそうそう。だから無理しすぎない、目標設定をするっていうことですね。
はい。
And so you've got to set small goals first. And once you're able to achieve these small goals, you'll be able to set a bigger goal for next year. まずは、小さい目標を設定して、それを徐々に達成できるようになれば、翌年がより大きな目標を設定するようになれるっていうことですね。
確かに無理な目標設定を最初からしなければいいですよね。さっきのその TOEIC の点数の目標とかだと、今例えば500点だったらいきなり満点取るっていうよりかは、まあ、700点とか800点とか現実的な点数だと取り組みやすいですね。
うん、exactly。 そうですね、そうですね、うん、なのでなるべくその無理がなく、自分が達成しやすいっていうものを定めていくっていうことですね。 And the third one isTalk about it. それについて話しましょう。 So you've got to tell people what your New Year's resolution is and keep them updated on your progress. 人に自分の新年の抱負を伝えながら、その進捗状況を伝えていくと。 So if you let your friends and family know what you're actually working on, they will always ask you about itthey will encourage you and they'll help you keep you honest. 友達とか家族とかに、 自分が今取り組んでいることを伝えれば、常に周りがこう励ましてくれたりとか、質問してくれたりとか、 keep honest にしてくれるわけですね。
うん、さっきやった keep 人 honest は人が公正であるようにするという意味でしたけど、ここではどういう意味になるんですか？
あ、よく気づきましたね。ここではみんな励ましてちゃんと取り組むようにしてくれるっていう意味です。要は自分を正直な状態にしてくれるっていう意味ですね。
ああ、なるほどね。あなたを公正な状態にするじゃなんか変ですもんね。
そうです、そうです。
ね、ちなみにレネさんは Do you usually talk to your friends and family about your plans and goals for the future?
Actually, I always do because I actually tend to forget very easily. So if I tell my friends, they'll always ask me about it. And I think it's a really good way to keep myself updated on what I'm doing. Yeah, helps you keep your goals in mind. So how about you?
I think I'm kind of same. I usually do. I try to tell my friends or family about my plans. They might ask me about it, so I could keep it mine.
Oh, I see. じゃあ同じような感じなんです
ね。そう、ちょっとこう人に宣言すると後戻りできない感とか、あとちょっとプレッシャーが発生するからね。いいかなと。
プレッシャー大事だよね、でもね。
まあね、ちょっとやらなきゃなっていう気分にはなるかなと思う。
確かに確かに。And the last one is, don't give up. 諦めないでください。Yeah, so just because you made one mistake, it doesn't mean you've blown the whole year. ここで先ほど使った blow っていう単語なんですが、意味としては一度間違いを犯したからといって今年、やったことが全部パーになるっていうことじゃないよ。なので諦めずに頑張ってくださいという意味で使っています。
何事も諦めずに続けることが大事ですよね。
Yes, practice makes perfect. 継続は力なりです。
おお、いい言葉ですね。yeah. 英語でそういうんですね。
そうなんです。practice makes perfect. 練習し続ければ完璧になれるよっていうふうに使います。それではディスカッションです。まず昨年の取り組みについてちょっと聞いていきたいんですけど、Midori, did you make any New Year's resolutions for last year? And did you achieve it or not?
Yeah, まさに I made a bad resolution last year.
Oh, really?
なんか去年は英語を頑張るっていうなんとも曖昧な目標を立てました。
So vague!
So vague! どう頑張るんだよっていう
なるほどね。
そうなんですね。よくないですね。ちょっと今年見直したいです
ぜひもうちょっとスペシフィックな、
ね、
リアリスティックな感じでいきたいですね。
レネさんはどうですか？
Oh, actually, my resolution for last year was to be on the radio.
Wow!
Yeah, and do seminars around Japan.
Wow, you made it!
I made it, yeah! 新年の抱負達成したんですよ、今年。
すごい、こう周りに行ったりしてたんですか？
めっちゃ言いましたね。
すごい説得力あるんですよ、今回。
意外と言いまくると、うん、こう人に紹介してもらったりとか。
あ、もう確かにこう情報が来たり人に紹介してもらったりとかは言ってないとね、舞い込んでこないですもんね。
そう、うんうん、なんで Guys, please talk about your resolution.
これはもうかなり説得力のあるアドバイスですね
So Midori, have you made any New Year's resolution for 2020?
うん、実はまだ立ててないんですよ。 I haven't said anything yet、mm-hmm. But this year、mm-hmm. I would like to take DMM Aikawa lesson 3 times a week.
Oh, only 3 times a week?
そうなんです、yeah. 3 times なんですリスナーの皆さんね、ちょっと、もうちょっとやってますよね。
そうね、ちょっと言いづらい目標だね。
でもね、be realistic なんですよ。
ああ、そっか。あ、でも確かにね、うん、vague な目標よりは、まず自分ができるスモールなゴールから始めるっていうことですね。
まあ、2、3ヶ月ちゃんと3回週3でできたら、まあ4とか、調整はしていきたいんですけど、あとも英語関連はもうちょっとこうちゃんと決めて、うん、レッスン以外で英語に触れる、機会を作ろうかなと。考えています。
おお、素晴らしい素晴らしい。
まあ、ここで言っちゃったからちょっとちゃんと考えますね、
うん、もうリスナーの皆さんがもう聞いてるからね。
ね、まあ、もう年明けて9日経ってるけどまだちゃんと決めてないっていうその時点で怪しい
確かに
anyway, how about you, Renaissance?
So this a good question. I would like people to know more about this radio show we're doing here. Yeah, so 僕的にはもう少しこうリスナーがもっと増えてほしいっていうのはありますね。
そうですね、すごいいい目標ですね。
なので、まあ、今年はもっと積極的にイベントに出ていこうかなと思っているので、
うん、
そこで、要はこういうことをやってますよって意外と去年ね、うん、DMM バーとかに出た時に知ってる人あんまりなかったんだよね、意外と ね
セミナーとかでもね、知ってる人います、ラジオ知ってる人いますかちょっとわずかに手を挙げてくれるんだけど、
そうだよね、
そこであ知ってるっていう人をこう増やしたいですね。
そうだから今年はえラジオあのレネさんですかみたいな感じに持っていけたらいいよね。
うん、
去年の北海道の出張がそうだったよね。
そう、あのレネさん来るからセミナー来ましたっていうあれ感動的でしたよね。
ね、一人、
うん、嬉しいです ね、
すごい目をキラキラしながらね拍手してくれたよね。
ね、嬉しい
ちょっとミーハーな目標ですけど
大事大事、
うん、そうなので、I think Midori we've gotta work harder this year.
Yes, we will.
Yes, but we can make it.
Yep.
Yeah. Alright guys, so let's wrap it up. 今年の、新年の抱負を達成するための、ヒントを4つ今回ご紹介しました。 The first one is keep it simple. シンプルにしましょう。 The next one is be realistic. 現実的にしましょう。 Talk about it. それについて話しましょう。 You have to talk a lot, remember? Yeah? And last one, don't give up. 諦めずに続けてみてください。
はい、というわけでDMM 英会話ラジオ今年一発目でしたが、皆さんいかがでしたでしょうか。
ね、I hope you guys enjoyed our first session of the year, and I hope these four tips can be useful for you to keep your New Year's resolution.
はい、というわけでこのコーナーではこれからもプロの視点からいろいろな教材をおすすめしていきますので、お楽しみにしていてください。
Konnichiwa.
Minasan.
Everyone.
Sena. Welcome to the Shoestrings. I'm Kurumi.
I'm Julian.
We are teachers from DMM Kaiwa, and also we are traveling around the world.
In this program, we'll be introducing you to a country, useful expressions, and travel tips.
Please enjoy listening.And I hope you learned something new.
Me too.
Let's start with the country quiz. Hint 1. This country has one of the oldest languages in the world today.
Hint 2. The highest point of this country is only 294 meters above sea level.
Hint 3.Basketball is the most popular sport in this country. You can see basketball games all the time in all the bars.
Hint 4. The capital is Vilnius.
Now, do you know the answer? The answer is... Seno!
Lithuania!
Today's episode is about...the shopping mall called Acropolis in Klaipėda, Lithuania. Where we are staying is near the beach and also near the shopping center. Today we are going to make a report from the shopping mall. Please enjoy listening. We are looking at the map of this big shopping mall Acropolis, and what do you see on this map?
Well, there are two floors. On the first floor there's a ice skating rink in the center, and there's also a big supermarket beside that, and on the edges of the on the the rest of the mall on the first floor is name brand stores like Zara, H&M, Mango, and what else? And on the second floor, it's like a sports floor. They have a casino, and then something sort of like round one in Japan.
Let's go and find out. We are at the McDonald's in the food court. What did we get?
We got two cheeseburgers and a chicken sandwich for €3.50.
Yep, that's pretty cheap. And also, let's tell some tips about how to use McDonald's in Europe. So first, how do you order?
In Europe, you don't have to talk to anyone. You just order from a touch panel screen, and you can pay with credit card with the computer, and then you just grab a plastic number and put it on your table, and you get a receipt. The receipt has a number, so you can type it in to access the bathroom for free. Or if you don't have a receipt and you just want to come use the bathroom, you can find a receipt out of the trash can and, and type the code in.
That's what we do. あの、全部 ヨーロッパのマックはもう全部自動で誰にも話さなくてよくて、で、さっきジュリアンが言ったっていうのは、そのトイレにピンコードを、ピンコードがついてて、で、パスワード入れないと使えないんだけど、まあ、どっかから拾ってくればいいよっていう話。And also, important thing, you should use McDonald's when you're traveling because there is a free Wi-Fi. So, as soon as you get in McDonald's, you get the Wi-Fi like so easy. So, that's the other reason you should use McDonald's. And of course, it's tasty and delicious and cheap.
Between all the shops in this mall, there's a jewelry store, like a jewelry kiosk. So there are over 50 jewelry kiosks in this mall, and it's all really flashy jewelry. Some of it's gaudy, like really tacky or stands out, like really bright.
モールのあちこちにジュエリーショップがあの道路の中、道路というか歩くところにいっぱいあります。
We're in the store Bershka at the moment, and it's really popular in Europe. It's also really affordable in Lithuania.
It's like a H&M in Japan, but it's more, looks like a more popular than H&M.
One thing I noticed in this mall in Lithuania, as well as other malls and shops in other countries, is that the bathroom sign has a picture, but it's not always clear if it's a men's or a women's bathroom. Sometimes the pictures are really artistic, so I end up in the girls' bathroom. In Japan and the US, we use the same bathroom signs. It's very standard, and I thought it was easy to tell.But in other countries, it's very difficult sometimes.
And also, one thing I noticed is that walking around the mall and walking around in the town and old town, we don't really see foreigners. Like, everyone is like European look. I don't see any Asians and people who has a darker skin.
That's right. We only see white people in Lithuania.We also found a bowling alley on the second floor, and it's full of adults, and all of the adults are drinking beer and wine, and that's the same as in America. We drink beer or wine when we bowl. I believe in Japan, drinking is not common when you bowl.
I think Japanese people are too serious and they want to concentrate on making a good score when they bowl. Western culture の、あの、国でボウリングはイコールバーみたいな感じでみんな飲みながらすごいやってます。ただ、めっちゃ飲んでるのにボウリングに集中できるのかは謎です。
We're on the second floor of the mall now, and I mentioned before they had sort of a round one store. Well, they also have a sports bar and a betting, also casinos, a movie theater, and a sex shop with sex toys.
We thought this is like amusement park, but that was an amusement park for adults.
We're at a pizza restaurant in the mall now. Actually, there are a lot of pizza restaurants in this mall. It's very popular. So we're at a restaurant called Chili Pizza, and we ordered a 30 centimeter pizza called Campione. It has ham, salami, mozzarella, black olives, parsley, tomato sauce, and garlic. This pizza is regular $10 or 10 euros, but they have a system where you buy a membership card called a My Limiozia, and the card's 2 euros, so now our pizza is 5 euros 49 cents, which means with the card we spend 7 euros and 50 cents instead of 10 euros.
モールにはピザショップだらけなんですけど、どこのピザ屋さんもカードを買うと半額っていうよくわからないことをやってて、まあ、結局カード買いました。
How was the report? I hope you know the shopping mall in Lithuania.
Today's expression is not always clear.
How do you use it?
For example, when I go to the bathroom in Europe, it's not always clear which bathroom is the men's and which one is the women's because of the sign.
Clear っていうのは、あの、サインがどっちなのか分かりやすい。つまり、判断ができるように分かりやすいっていうことですね。
そうですね。
Okay, next expression.
In Lithuania, the jewelry is gaudy.
Gaudy. How do you spell?
G-A-U-D-Y. Gaudy.
金ピカってことです。なかなか使わないかもしれないんですけど、覚えてみてください。
Thank you so much for listening.
お疲れさらば。
See you next time. Bye bye.
Bye bye.
DMMA 会話ラジオ。次のコーナーは DMMA 会話ボイス。このコーナーでは DMMA 会話ユーザーの皆様の会話を聞いていきたいと思います。毎日の DMMA 会話のレッスンでのお悩みやラジオのこんな感想を持っているなど募集しておりますので、 DMMA 会話ブログのラジオ記事からぜひ投稿してみてください。このラジオでコメントをご紹介させていただいた方には非売品の DMMA 会話オリジナルオーレンステッカーをプレゼントします。今回は京都府京都市にお住まいのさとみんさんからお悩みいただきました。
お、
はい、ちょっと、お悩み読み上げますね。いつも楽しく聞かせていただいています。最近は通勤中の車の中で聞いています。ありがとうございます。こちらこそありがとうございますね。
嬉しいですね。嬉しいですね。
はい、で DMMA 会を始めて、おかげさまでジェスチャーや英語の単語で自分の思っていることを伝えられるようになってきました。ほうほう。でも時制などの文法などは間違っており、短く簡単な文が多い状態です。決められたテーマに対する答えはある程度自分で事前に考えて書いて、それを覚えて話すようにしています、うん、ただ思わぬ質問などに対してなかなか綺麗な英語で答えることができません。いつかは学会などで英語で討論できるようになりたいです。どのように勉強すればいいのでしょうか、教えていただきたいです。
なるほど、
ということですが、
I see。 どうすかねこれ。でもまあ、事前に勉強してるっていうのはすごい素晴らしいことなんですが、でも多分3つぐらいあるかな、
うん、
例えばその答えが短くなっちゃうっていうのは、時制を意識しすぎちゃうと必然的に短くなっちゃうので、 5W1H を意識して 情報をたくさん出すことがまず大事だと思います。
うん、文の長さっていうよりかは言ってることの方が大事ってこと
ですね。そう、情報の数、例えば What did you do yesterday? って聞かれた時に I went shopping じゃなくて I went shopping with my friends in Shibuya、 こう誰とどこに行って、で例えばプラス感想で I had a great time っていう風にやると全然文が長くなるんですね。
そうですね、必然的に長くなりますね、うん、これすごいなんか参考になりますね。
ありがとうございます、う
ん、情報を足していくと必然的に文章が長くなる。
そうそうそう、だから そっちの方が相手もあの質問しやすいっていうのがあるね。で、もう一つ その思わぬ質問に対して綺麗な英語でなかなか話せない、返せないっていうのは基本的に2つあるんですけど、1つ目は、綺麗な英語を意識しすぎて答えが出ないっていうね、
うん、
そうで、なんだろう、英語学習者によくある悩みなんだけど、その綺麗に話そうっていうこの形にとらわれすぎちゃうとどうしてもこう正解を求めるような感じになっちゃうから、自分が言いたいことが全部言えないのね、
うん、
逆にその時制みたいなのを意識しすぎちゃって、だからまずは気にせずたくさん話すっていうところを目指してもらうっていうのと、その思わぬ質問に対して答えれないっていうのは、多分自分の中の質問のストックがまだそんなにないからなのかなって思ってます。というのが、その自分が相手にできる質問は大体答えれるじゃない。
うん、確かにね、うん、
うん、そう、だからまずは相手に、できる質問のストックを増やすっていうこと、
うん、
でこれは例えばじゃあどういうふうにやればいいかっていうと、 DMM の教材のディスカッションのところにあの質問がいっぱい載ってるじゃないですか、
はい、
で あの質問に対して答える、あの答えるために勉強するんじゃなくて、この中の質問を何個今日は相手にできるかな、
うん、
でその質問をすると相手がこう答えていくんだけど、その答え方をなんとなくこう真似するとネイティブっぽいあの返しができるようになります。
あとその引き出しが増えますね。
そうそうそう、
なるほどね、うん、
うん、
なかなか綺麗な英語って果てしない道のりですよね。
そうね、うん、そうね、でも気持ちはすごく分かって、
分かりますね、
うん、やっぱりこうスラッとかっこよく話したいっていうのがあるから、
うん、
うん、それはあの持ってていいと思うんだけど、うん、あの優先順位をなんていうか、それを一番上に持ってこなくてもいいと思うんだよね、
うん、うん、なるほど、
まずは出川みたいに
とにかく話して話して、うん、相手とコミュニケーションを取って、その上でもう少し文章を長くしていったりとか、
うん、
文法を直していったりとか、
うん、
そうですね、
そうです、そうです、だから相手が、うん、質問しやすいようにとか興味持ちやすいように情報をたくさん出す、描写するように話すっていうところをまず目指してもらって、で、質問のストックを増やしていけば、相手にできる質問のストックを増やしていけば多分自然ともっと会話が膨らんで、あとはその会話の中で相手の答え方とかリアクションの取り方とか枕言葉の使い方とかをこうそこに注目しながら、それを真似て今度自分が使うっていうふうにやると、だんだんこうネイティブっぽくなります。
なるほど、ありがとうございます。
My pleasure、
はい、さとみんさんいかがでしたでしょうか。
参考になったかな、
ね、参考になっていただければ嬉しいですね、
うん、
はい、はい、こんな感じでこれからもじゃんじゃん、英語学習のお悩みですとか、あとはラジオに対してのコメントもお待ちしております。ちなみにくるみさんとジュリアンさんのコーナー The Shoestrings も、コメントお待ちしてますとのことでしたので、ぜひゲームメーカーブログのラジオ記事フォームでご投稿ください。はい、というわけで2020年始まって、もう1週間以上経ちましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。
はい、もう DM メーカーラジオはまだ去年始まったばっかりですけど、今年も徐々にパワーアップしていくので、皆さんの英語学習により役立つようなものを配信していきたいと思います。
そうですね、今も引き続きよろしくお願いいたします。
So guys, we will be broadcasting more interesting and useful English content for you. So keep yourself updated.
See you!